それだけです。
To the word of God this morning.
それでは神様の言葉に移りたいと思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
God, give us understanding of your word.
主よ、どうぞ今日あなたの言葉が分かるように助けてください。
Lord, let it make sense to us, Lord.
それが理解できるようにこういう意味だと私たちが分かるように助けてください。そしてそれが分かったらそのあなたの言葉が私たちの心に思いに、植わっていきますように。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アメン。
アメン。So we're on the third part of our The Heart of Parenting.
育児の心というメッセージのシリーズをしていますけれども、今日がパート3になります。
We're going to talk about the parents' heart.
今朝は親の心というところを見ていきたいと思います。
Let's read Psalms. Actually, when we become parents, there's things that we can be grateful to our own parents for, and sometimes things that we want to change in our own lives and in our own families, or do differently from what our parents did.
自分にですね、子供ができて親という立場になるときにはですね、自分の実際の親のありがたみが分かって、こういういいことをしてくれたから自分も やっていきたい、自分の子供にはこうしたいと思うこともありますし、またはですね、親のありがたみがあるんですけれども、でもここの部分は親とは違った方法で育児をしていこうと思う部分もあると思うんですね。
One of the things that I was grateful to my parents was their love for God.
そして私に関しては自分の親にとても感謝しているのは神様に対する愛というものを教えてくれたんですね。
Their love for the house of God, to go to church.
そして、神様の家、教会に対しての愛を持って教会に行きたいという願いを私の心に植えてくれました。
To build relationships with others in the church.
そして教会の他の方々と人間関係を築くということも教えてくれました。
I remember having a small group in our home, a life group in our home.
はい、自分の家庭でですね、ライフグループ、スモールグループ、小グループを持っていました。
And I always looked forward to it for a couple different reasons.
そして自分のうちに教会の人が集まって小グループを持つときに本当に楽しみにしていた2つのことがあるんですね。
One, we just had a lot of fun worshiping God and studying the Word of God. Even as a child, I enjoyed it.
で子供の時だったんですけれども、その小グループで神様を礼拝したり、神様の言葉、聖書を学ぶのがすごく楽しかったんですね。
And my dad would always buy a big, like, a big tub of ice cream.
そしてその時にね、私の父親が大きなもうバケツぐらいの大きさのアイスクリームを買ってくれたんですね。
And we would all make ice cream sundaes at the end of this.At the end of the life group meeting.
そして、小グループの一番、ライフグループの一番最後にですね、アイスクリームサンデーを各自が作って食べたんですね。
So that was always fun. As a child, that was always fun.
だから子供の時は本当にそれが楽しくてしょうがなかったんですね。
But there were other things that my parents did that, you know, I really wanted to change in my own family, in my own life.
そしてまた別のことに関しては自分の親はこうしたけれども自分が実際に家庭を作って子供ができたときには違った方法でやりたいなと思うこともありました。自分が子供の時に体験したことを大人になって子供が自分の子供ができたら違う方法でやっていこうということもありました。そして自分の人生で自分が子供を育てていくときに、たくさん間違いがあったなってことも分かります。
And I think my children really appreciated me being able to say I was wrong, please forgive me.
でもその中で自分の子供が自分に私に対して感謝していると言ってくれたことは私が何か間違ったことを子供にしてしまったらごめんなさい私は間違えました許してくださいと子供に謝ることをしたんですね。
And I hope my own kids will take the good things and use them in there when they parent and throw out the bad things.
そしてですね、自分の子供もですね、私が子供にしてあげられた良いことを手本にして育児をしてくれたらいいと思うし、また私が犯してしまった間違いは間違ってるから自分はやらないようにしようって努めてくれると本当に感謝です。
But I think most people in general, they look at their parents as a barometer, like as a measurement for what they think they should do or shouldn't do.
そして、多くの人がですね、自分の親を見て親を計りとするバロメーターにして親をのをやってきたことを基準にしてこれはやるべきだこれはやるべきではないんだということを決めることが多いと思うんですね。
What values do I want to take from my parents and what values do I want to change that my parents didn't have?
親が持っていた価値観、これは素晴らしいからそれを私は受け継いでいこう。またこういう価値観を親は持っていなかったけれども、でも自分はそれを価値のあるものとみなしてやっていこうとか。
But our parents should never be the ultimate barometer for our values in life.
しかしですね、私たちの人生における価値観、基準というものを親のやってきたこと、親が持っていた基準や親が持っていたバロメーターを究極的な最終的な基準にするべきではないと思います。
Our barometer actually should be the word of God.
というのは私たちが使う基準、バロメーターというのはですね、神様の言葉であるべきなんですね。
And if we use God's word as our barometer, then we can say, okay, where do our parents, their values, how did their values line up with the word of God, and what should I change or what can I keep?
まず最初に神様の言葉を計りとして基準としてバロメーターとしてそれを定めて、じゃあ親がやってくれたことはそれにどのようにかなっているだろうか、どのぐらいにあるだろうかということを見て、あ、じゃあこれをやるべきだとかやらないとか決めたらいいと思います。
So today I want to talk about three things that God calls us as parents and even as people how we should、what we should look at for、raising our kids and living our lives.What we should look at in His principles, how we should be, yeah. We need to take God's word, how, three things how we should be, what kind of person we should be,
we should become
as parents and just as people.
人としてまた親として私たちはどういうものであるべきかということをですね、今日は聖書の御言葉から3つ見てみたいと思います。
In Psalms 127 verse 1 and 2
詩編の127編の1節から2節ですけれども、
says unless the Lord builds a house the work of the builders is wasted unless the Lord protects a city guarding it with sentries will do no good
主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。
It is useless for you to work so hard from early morning until late at night anxiously working for food to eat for God gives rest to his loved ones.
あなたが早く起きるのも遅く休むのもシンクの糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。
There's a lot there that, we could talk about this morning.
今読んだ聖書の箇所にはたくさんのことが書いてあってたくさんのことを語ることができますが、
But I was thinking about this morning, Joel volunteered to, help with the sound.
今朝ちょっとこのことを考えていたんですね。後ろにいますジョエルさんという方が後ろのサウンドですね、音響の手伝いをしますよってこう言ってくれたんですね、自分の方から。
And so I have to train him. I have to teach him what is expected of a sound man.
ですからそう言ってくれたジョールさんがですね、まだ使い方がわからないので、私がどうやってやるべきか、音響を担当する者としてこういうことをするんですよっていう責任を教えていかなければいけません。
How to use a soundboard so it doesn't blow up.
ね、その音響のボードをどうやって使うか、間違ったらバーンってね、こう、火花が飛び散っちゃうかもしれないので、危ないので、こうどうやってやったら安全ですよってことを教えないといけないんですね。
You know, when you go to work, someone trains you in what to do and how to do it, right?
皆さんもこう仕事を見つけて、仕事に就くときにですね、最初はこうやるんですよ、ああやるんですよって、こういう仕事のやり方を、また責任の、仕事における責任を教えてもらいますよね。
But most parents have no training.
でもですね、親は最初の子供ができるときはですね、その前に訓練を受けてはいないですよね。
When you find out you're going to have a baby, what's the first thing you do?
妊娠した、あ、最初の子供が生まれたっていうことが分かったら、皆さん、何を最初にしますか?
You start preparing the room for the baby.
赤ちゃんが生まれたら、赤ちゃん用の部屋を準備したりとか。
But having a nice room with lots of decorations and things really has no bearing on how good a person that baby will become, right?
でもですね、子供のためにどれだけ可愛くその部屋をデコレーションして準備をしたとしても、部屋がいくら可愛くても、その親がどれだけ素晴らしい親になるかとは限らないんですね。
Most people have no training in how to raise a child.
ですからほとんどの人がですね、子育てのトレーニングは最初は受けてないんですね。
You know, even back then, when we had our first child, Adrian, there was no Skype, there was noMessenger, it was very expensive to even make a phone call to talk to my parents about what do I do about this? What do I do about that?
私たちの最初の子供は娘が生まれた時にですね、エリカが生まれた時ですね、両親から遠く離れていました。現代のようにスカイプとかメッセンジャーとかのビデオがチャットがないので、電話も高かったので、これどうしたらいいのかな、あれどうしたらいいのかなってこう分かんない時もすぐに連絡をすることができなかったんですね。
We were living in a completely different state from my parents and all my relatives.
私の両親、私の親戚が住んでいた州とは全然違う州に、その当時は住んでいたからです。
So when we had a problem, we were looking through books trying to figure out, okay, what do we do now?
ですから何かあったら本を見て、あ、ここどうしようってこうよく調べたんですね。
I even had a computer program back then. Okay, my daughter has this kind of symptoms. What do I do?
あ、娘がちょっと調子悪くてこんな調子だってこうコンピューターでこう調べるみたいな自分でやらなくちゃいけなかったんですね。
But I believe that God gives us basic guidelines in how to raise our children.
しかしですね、神様はこの聖書の中で子供たちをどのように育てていったらいいかという指針をガイドラインを与えてくれています。
God presents raising children as a threefoldHe gives us a threefold job description.
そして、神様は子育てというものを三つのやり方で三つの部分で説明しています。
He says we're builders.
まず一つはですね、親は建てるものであると言っています。
We're watchmen.
そして二つ目は親というのは見守るものである。
And we're providers.
そして三つ目、親というのは備えるものであると。
But he says,Unless the Lord builds the house, the work of the builders is wasted, right?
聖書は言っています。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。英語訳は、それが働きが、主が家を建てないと、その働きが無駄になってしまうと言っています。
So the first thing is, we are supposed to be builders.
ですからまず最初は親というのは建てるもの、建て上げるものなんですね。
Unless the Lord builds the house, the work of the builders is wasted.
主が家を建てるのでなければ、建てるものの働きは虚しい。
Another version of the English language that says, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain.Okay. So in the English that I wrote before, it says it's wasted. It's a wasted time.
ですから、神様が家を建てないと働く者の働きというのは無駄になってしまう。そして虚しいものになってしまうと聖書は言っています。
So God is talking about our hearts.
ここで神様は私たちの心を語っています。
Because everything we do originates from the heart.
というのは私たちがするすべてのことはまず心から始まるんですね。
Do we have a heart of a builder?
私たちは建てるという心を持ってますか?
If we see our children just as a nuisance, then we won't see that God has called us to build in them.
What's a nuisance?
うるさい。
自分の子供がもう邪魔だうるさいっていうふうに見てしまうと子供を養育して立て上げてあげようとは思わないんですね。
We have to partner with God to build godly values into our children.
私たちは神様と一緒に子供たちの中に敬虔な神様の御心にかなった価値観を教えて植えていかないといけないんです。
And that's really a description of every one of us when we're reaching out to others. We want to instill in those that we're reaching out to godly values.
そしてまた私たちがリーチアウトしてイエス様の素晴らしさを周りの方々に伝えるときでさえも私たちは神様の価値観を伝えていくっていうことにもなるんですね。
There were times when I was trying to build into my children and I made mistakes.
私もですね、立て上げるものとして子供たちの中に立てていこう、子供たちの中に神様の価値観を立てていこうって努めていきましたけれども、その中でも間違えることがありました。
So、just like when I built my barbecue deck, I made mistakes. Sometimes I had to tear it down and start over a little bit.
それはですね、私の家の裏に、バーベキューのデッキを作ったんですけれども、やってる間に途中でですね、こう見てみるとなんか曲がってやり方が違うっていうのが見えると、それをまた取り外して一からやり直すってこともあったんですね。
Building takes time.
建てるということには時間がかかります。
You don't build overnight.
一晩では建て上げることはできません。
Building takes time.
建てるのには時間がかかります。
And many times building takes repetition.
そして建てるときには繰り返しすることが大切ですね。
You know, when my children were really little, I read the Bible with them.
私の子供が小さかったときは、ね、ですね、一緒に聖書を読んだんですね。
As they get older, okay, now you can read for yourself. You don't need me to read with you.
そして大きくなったらもう、自分と一緒に読む必要はない。自分で読めるねっていうふうに成長できたんですね。
But in order to build spiritual values in them, we have to know God's word.
しかしですね、私たちが子供たちの中に霊的な価値観を立て上げていくためには、まず自分が最初に神様の言葉を知らないとできないんですね。
We can't build into our children spiritual foundations that we haven't first already built into our own lives.
ですね、自分の中に霊的土台が立っていないと、自分の子供の中に霊的土台を立て上げることはできません。
So if you want to have children someday,
ですから、まだ子供がいらっしゃらない方、いつか子供が欲しいって思う人は、
start building those spiritual foundations now.
ですから今ですね、まだ子供がいない時に、自分の中に霊的土台を立て上げていきましょう。
And sometimes, parents will need subcontractors.
そして、時々ですね、親は、まあ、下請けの業者みたいな人が必要なんですね。
You know, when I, When we decided to build our house,
自分の家を建てようと思ったときに、
we hired someone who knew a little bit more about building houses than I did.
ですね、自分以上にやはり家の建て方を知っている業者の方をお願いしました。
I helped build our house.
そして、家の工事が始まったときに、自分も実はちょっと大工仕事を手伝ったんですね。
He said, "No, I want more insulation here."
ここに、断熱材をもっと入れてくださいってこと頼んで、一緒にやったりとか。
Let me help build the roof.
屋根をちょっと手伝いましょうかとか。
But I didn't try to do all the electrical work myself in the house.
でもですね、こう電気線の配線はやりませんでした。
If I had, probably my house would be burnt down and I'd be collecting insurance right now.
もし電気の配線まで手を出していたら、もう今家はなくて、火災保険入っていたかもしれません。
But we hired subcontractors. The one who built the roof is not the one who put in the electricity. We had different subcontractors to help build the house.
この家を建てるときには、いろんな下請けの業者の方が入って、屋根の方とか、断熱材を入れる方とか、いろんなまた電気屋さんですね。いろんな下請けの会社の方が協力してやってくれるでしょう。
That's why we say we do life together, right?
だから私たちにも同じことが言えます。私たちは一緒に人生を生きていく。
We raise children in community.
私たちは子育てをするときに共同体でコミュニティでやっていくんですね。
So、who are your subcontractors?
ですから皆さんを助けてくれる下請けの業者の人は誰ですか？
Your pastor.
ですね、それは牧師もそうでしょう。
Your children's ministry leader.
また子供のミニストリーのリーダーかもしれません。
Your life group leaders.
皆さんのライフグループのリーダーかもしれません。
Youth leaders.
まあ、ユースのリーダーかもしれません。
We need the help. We need the help of the church in community to help raise our children with good, strong spiritual values.
強いしっかりとした霊的な土台を子供たちの中に立て上げていくためには、やはり教会のコミュニティ、教会同士で、の中で助け合うことが必要です。
Do you have people? Who are giving you, helping you in strong spiritual foundations?
皆さんどうですか？自分の中に霊的土台がしっかりと立つように誰かに手伝ってもらっていますか？
Who are the subcontractors that speak into your personal life?
また皆さんの個人的な人生の中にこうだよこうだよねこれは違うよねってこうちゃんと正直に言ってくれる下請け業者のような人いますか？
ある？
いますか？
Number two is parents are watchmen.
2番目ですね、親は見張るものである。
Says, unless the Lord protects a city, guarding it with sentries will do no good.
主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。
Okay. We're called to be watchmen.
私たちは見守る者と呼ばれています。
The watchmen who stand guard in Psalms 127 for us are the parents. We are called to be watchmen.
私たちは守る者、見張る者として、召されています。
We are called to watch over our children.
私たちは自分の子供を見守るという責任を神様からいただいています。
Now, most children don't like to be watched over.
ですね、でも子供はですね、親からずっとこう見られているの嫌かもしれません。
But the Bible doesn't say only watch over your children if they enjoy you watching over them.
でもですね、聖書はこう言ってません。子供がいいよって言ったら見守ってあげなさい。
How do we watch over them?
じゃあどうやって親として子供を見守るべきでしょうか。
Do you know who their friends are?
それはですね、どういう友達がいるのかなとか。
Do they have friends that are going to help lead them closer to God or are leading them away to the worldly passions and addictions of life?
自分の子供の友達は自分の子供が神様の道を歩めるような助けをしてくれる友達かな、それともそうじゃなくて、世の中的な誘惑に、引っ張ろうとするような友達かな、どういう友達かっていうことを見張ることは大切です。
Do you know what kind of music they play and listen to?
自分の子供がどういう音楽を聴いてるかって皆さん、親の皆さん知ってますか？
What kind of movies are going to watch?
どういう映画を見ようとしてるかなって親の方、知ってますか？
My children didn't like me that I censored what movies they could watch and what movies they couldn't watch.
私も子供に、自分の子供に関してはですね、見ていい映画と見てはいけない映画をちゃんと決めて指導していきました。
But I didn't care whether they liked it or not because I'm called to be a watchman.
それを自分の子供はですね、嫌だなって思ったこともあったようですけれども、でもそれは私は、それにもかかわらず、私は見張る者として神様から召されていますから、そういうことに関して見張っていきました。
I liked it when we went to the Philippines and we could let the kids go watch almost any movie in the Philippines because in the Philippines they cut out all the bad parts.
で、フィリピンに行った時はですね、自分の子供が映画に行ってもそんなにその時代はですね、今は違うんですが、その時代はですね、昔は、まあ、うちの子供が家に住んでる時に一緒にフィリピンに行って、フィリピンではですね、映画をどの映画を見るかってあんまり気にしなかったんですね。っていうのは悪い場面はこう全部こうカットして、いたからですね。でも今は違うんですね。
They cut all the nudity or anything that was in a movie, they would cut it out.
ですね、良くない部分はですね、全部カットして映画館で見せていたので、まあその時代は安心していました。
When we're discipling others, we're called to be watchmen.
そして私たちが弟子作りをするときもですね、見張る者として、神様は召しています。
Now, when we're making disciples, we're not there to control them, but we're there to watch and to have a voice to say, be careful for this.
私たちが弟子作りをするときはですね、その相手を支配したりコントロールするという目的は決してありません。でも何かあったら、あ、ここ気をつけてください、あそこはこうですよねってこう 見守ってあげることが必要です。
But what happens when a watchman doesn't do their job?
でも見張る者、見守る者がちゃんと自分の仕事をしなかったら何が起こるでしょう。
Usually kids will go the wrong way.
大抵の場合子供たちは間違った道に行ってしまいます。
Most kids just on their own. There are exceptions, but most kids, if they're just left to themselves, will not go and have godly values.
もちろん例外もありますけれども、ほとんどの場合ですね、子供に好き勝手にさせて、親が 神様の道を教えてあげないと、子供たちはやはり間違った道に、神様の道に歩むことはなくなってしまいます。でもですね、私たちが見守るとき、見張るときにはですね、神様に助けていただけなければいけません。
I tried to give my children as much freedom as they could have, but there were always boundaries according to the word of God that I would not let them cross.
私はできるだけ、子供たちに自由にのびのびと生きてほしいと思いましたけれども、でもやはり神様の御言葉の境界線をしっかりと張って、それを超えてはいけないことは教えました。
And children don't grow upTo be productive adults, unless they have parents who are involved in their lives, building and watching over them.
親が自分の子供を見守ったりとか、また立て上げたりすることがなかったら、その子供たちが成長して大人になった時にですね、生産的な大人になることはとても難しいと思うんですね。
In America right now, the generation that's the generation after me.They call it the entitlement generation.
私の時代ではなく、その今の次の世代の若者はですね、こういう世代になっていると思うんですね。それはこう人からこうされて当たり前、自分はこうする権利があるのよっていう、なんかそういうようなメンタリティを思いを持った世代がの人が多いんですね。
And there's a big, huge discussion about whether we should have more gun rules or not.Have more gun rules than America.
そしてアメリカではですね、今そのガンですね、鉄砲に関しての規制の法律をもっと作るべきか、どうするべき、作らないべきかという、こう論争が今始まってるんですが、
I just heard in the news just recently a boy got mad at his girlfriend because she wouldn't do something, so he went home, got a gun and shot her.
最近これをニュースで聞きました。In America, right?
In America.
ニュースで聞いたんですが、アメリカでですけれども、ボーイフレンドがですね、自分のガールフレンドに、自分がしてほしいことをやってもらえなかったので、そのボーイフレンド、彼はですね、自分の家に帰って鉄砲を持ち出して彼女を撃っちゃった。
Is the gun the problem?
それはその鉄砲がですね、問題なんでしょうか?
The gun is not the problem. The gun was just a tool used wrongly.
ですね、鉄砲が間違いではなく、それはただの道具であって、その道具を間違った方法で使ったので、そこで問題になったんですね。
What was in the heart of the child that did not respect life in someone else?
ですね。他の人の相手の命を尊ばない人の心にはどんなものがあるんでしょう。
Where was the parent who should have been instilling honor and respect for others?And love for others.
子供の中に人を尊び尊敬して愛するというその価値観を植えてあげなかった親がいたのかもしれません。
I mean, Japan doesn't have a lot of guns, but there's still people being killed in Japan.
ですね、日本はあんまりこう鉄砲で撃つっていうそういう事件はあまりありませんけれども、でも別の方法で人が殺されてしまうっていう事件はありますよね。
Ultimately, it's a heart issue.
結局最終的にはやはり心の問題だと思うんですね。
So, God calls us to be builders and watchmen over our children.
ですから神様は私たち親が子供の中に立て上げる、そして見張り見守るものであるように召しています。そして3つ目はですね、親は備えるものである。
It is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat, for God gives rest to his loved ones.
あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、辛苦の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。
God calls us to be providers.
神様は私たちが備えるものとして召しています。
But God never called us to make sure our children have the latest Nintendo or whatever they're called these days.
だからといって自分の子供が最新のゲームを持っていなければいけない。そういうふうにできるように親がいつもいつも頑張らなくちゃいけないとは神様言ってませんよね。
We are called not only to provide financially food and shelter, a home,
もちろんですね、親は経済的な備えをしなければいけません。食べ物であったりとか、家であるとか。
But we are to provide an example of how we live our lives daily.
そしてそれだけではなく、日々の人生をどのように生きていったらいいかという手本、見本を子供たちに示さないといけないんですね。そういう意味で備えなくちゃいけないんですね。
One of the things that I didn't like about the way my father was that I wanted to change as I became a father.
自分が父親になった時に、自分の実際の父親を思い出して、彼がやったことで自分はこれはやらないにしようって思ったことが一つあるんですが。
And as a child, I couldn't understand.Why?
そして子供の時は自分の父親がどうしてそれをやっていたのか理解できなかったんですが
As an adult, I understood better why.
でも大人になってその時の父親を思い出したらだからああいう理由で父はああいうことをしたんだなってことが分かったんですが
My dad worked 16-hour days.
それはですね、私の父親は1日に16時間働いたんですね
Six and seven days a week.
そして1週間にもう6日から7日ぐらい休みがほとんどないぐらい働いていました
I have to understand, we had a big family.
で、私は家族が、私は大家族の中に生きていました。
My parents loved children.
私の両親は子供が大好きで。
So besides our natural born children, we also had foster children.
ですから、肉親の子供以外にですね、養女、養子でもらった子供たちが私の家族にいました。
So there were times when we had 14 kids living in our house.
ですから、ある時はですね、14人ぐらい子供が一軒に、私の家に住んでいたことがありました。
Try feeding 14 kids.
14人の子供を食べさせる。
I understand his love for children that he was working hard.Provide good things for us.
ですから父は子供を愛していましたので、もう子供たちを養おうと思って一生懸命一日16時間毎日働いてくれました。
But even my father would have admitted he's passed away now, but even he understood it and realized that he needed to work less and spend more time.With children.
しかしですね、父はもう亡くなっていないんですけれども、人生の終わりの頃はですね、やっぱり昔は働きすぎたかなって、もう少し、働く時間を減らして、自分の子供と時間を過ごした方がいいかなってことが分かったようです。
Because even God, one of the Ten Commandments was what?
というのはですね、聖書の中の十戒という十の戒めがあるんですが、その中の一つこれがあるんですね。
Remember the Sabbath day, keep it holy. It's a day of rest. It's a day to focus on God and just rest your bodies.
安息日を覚えてそれを行いなさい。それは一週間のうち一日は仕事を休んで、神様との時間を過ごす。そして体を休めるというふうに聖書は神様は命じているんですね。
Besides money and food and shelter, God wants us to provide an example of right living.
ですから、食べ物とかお金とか、そしてまた住む家を子供たちのために備えてあげるだけではなく、正しい生活、敬虔な人生という模範を子供たちに示さないといけないと思うんですね。
I think it's built in men, especially in men, that we need to work and we need to work hard.
特に男性の中にはもう一生懸命仕事しなくちゃいけないっていうものがもう植え付けられていると思うんですが
But as fathers, that's not our only responsibility.
でも父親として働くことだけが父親の責任ではありません
We need to spend time with our kids so that they learn how to live right.
子供たちと時間を過ごすことが大切です。そして時間を過ごして正しい生き方を教えないといけないと思うんですね
We can'tTry to make our children be something that we didn't get growing up.
そしてもう一つはですね、子供の時に自分はこれができなかった、あれができなかったから、じゃあ子供にはもう絶対にやってもらうっていうことはしないと方がいいと思うんですね。
I remember my son. He wanted to play basketball so hard. He wanted to become an NBA player because he thought that was my dream.
to be an NBA player. 私の息子はですね、バスケが大好きなんですけれども、子供の時、一生懸命バスケを練習して、将来 NBA のアメリカのプロのバスケの選手になりたいと思っていたそうですね。でもそれは自分の父親ができなかったから、その夢を自分が叶えたいと思っていたそうですが。
And I told him, no, that's not my dream.
でも、
that doesn't need to be your dream.
でもそう思っていた父あ息子に言ったんですね、私の夢をあなたはあ叶える必要ない、あなたは自分の夢を叶えていきなさい。
Another time he said, Dad, do I have to become a pastor? It seems so hard. Do I have to become a pastor too?
また別の時はですね、息子がこう言ったんですね、お父さん、あなたが牧師だから自分も牧師にならなくちゃいけないかな、牧師ってすごい大変そうなんだけど自分も牧師にならなきゃダメってこう聞いたんですね。
I said, you don't have to become a pastor. You can become whatever you want to become. Just put God first.And God will help you become whatever you want to become.
でもその息子にこう言いました。私が牧師だからといってあなたも牧師にならなくちゃいけないということは決してないから、あなたの夢を叶えなさい。でもその中で必ずですね、いつも神様を一番にして求めていきなさいってこう励ましたんですね。
If you put God first, He'll give you the, He'll put desires in your heart.
というのは、神様をまず第一にしたら、神様があなたの心にその願いをこうしたいっていう思いをくれるんですね。
And I'll be proud of you no matter what you become.
で、息子に言ったんですね。あなたが将来どんな職業についても何になっても、私はあなたのことを誇りに思うよ。
God wants us to be providers, not just financially, but providing a strong home life as well.
Strong what?
Home life.A life at home, building.
私たちが子供に経済的な備えをしてあげるだけではなく、やはり家庭の中で家族としての備えをする。
To have a good family home where there's peace and joy.
そして経済的な備えだけではなく、その家庭がですね、もう平安で愛に満ちていて、そして喜びに満ちて笑いがあふれる家庭を作る、それを備えるということが親には責任として与えられています。
Where we're building strong spiritual values.
その家庭の中で霊的な強い価値観を築く。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
God, I thank you that your word will guide us and lead us.
あなたの言葉が私たちを導いてくださるので感謝しています。
Lord, that we don't have to fear being a parent or discipling others.
そして私たちが親であることを恐れる必要もないし、また弟子作りをすることを恐れる必要もないから感謝しています。
Lord, that we can rely upon you and your word, or rely upon your Holy Spirit to lead us and guide us.
というのは、あなたが私たちを導いてくださる、あなたに、そして聖霊様に頼ることができるから恐れる必要はありません。
God, turn our hearts.Back to our children and let the children's hearts be turned back to the parents, Lord.
そして私たちの心が子供に向きますように、また子供の心が私たち親に向きますように。
Thank you, Lord.
Jesus. 主ありがとうございます。
God, I pray for signs and wonders and miracles, Lord.
天のお父様、今祈ります。奇跡が、不思議な技が、素晴らしい働きが起こりますように。
Both within our families, but also just those we are reaching out to, Lord. We want to see signs and wonders and miracles, Lord.
私たちの家族の中ではな、中だけではなく、私たちがイエス様、あなたのことを伝えている方々の中にも奇跡の力が現れますように。
Lord, I pray for our children, Lord, that they would have every spiritual blessing that is available to them, Lord.
そして私たちの子供たちのためにお祈りしたいと思います。あなたが持っていらっしゃるすべての霊的祝福がやってきますように。イエス・キリストの名前によって、お祈りします。
アメン。
アメン。
アメン。God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer this morning, we're here to pray with you.
祈りが必要な方は前に来てください。一緒にお祈りしましょう。
We want to start cleaning at least by 1 o'clock today.
今日大掃除、先ほどもアナウンスにあった大掃除がありますけれども、1時までには始めたいと思います。遅くても1時には始めましょう。